はい、では今日は、ゼカリア一章を見たいと思います。この間のメッセージは、ハガイとゼカリア の、 そのタイムラインを見てて、ダリオの2年目に6月7月8月9月次に予言が与えられた。ちょうど彼らは、新しい神殿 の、 土台を据えていた。でその予言者は少しずつ励ましたり、励ましながら神様のその時の、御言葉を伝えて、彼らはそのこれからの神様の計画について進められていた。で最後読んだのはゼカリア一章の、一節だけもう一回読みましょうか。ダリオスの第2年の第8の月に井戸の子、ベレキアの子預言者ゼカリアに次のような主の言葉があった。はい。で、それは8月からその神殿が据えられた2ヶ月、ごめんなさい、ちょうど8月に神殿の土台が据えられた。で、その時、神様は、彼らに、その悔い改めについて話しました。ですけどごめんなさい間違えました。据えられたのは9月で、これはそのちょっと前ね、1ヶ月前で、9月にこの日にちからこの日から私はあなたを祝福する。で、前のメッセージのポイントは、神様は、最初に、今までの大変なこと、大変な人生、大変な経験を用いて、彼らの、注意をつかみました。自分の家を建てることを第一にしなくて、神様の御国を第一にする、ということ。で、彼らは、山に行って木を切ったり岩を掘ったりしました。で、その切ったり掘ったりするときに神様はただそのままで入ってきて、そのまま別に罪に関しては何も言わなかった。私たちは福音を聞くときに、そのまま神様のところに来ることができます。ですけどその土台を作るためにその石に形つけなければならない。ある部分を削る。で、その時にその予言はやっぱり罪に関して語ることでした。私たちは悔い改めなければならない。で、うまく組み合わせれるように他の岩、他の木と結びつけられることが必要。そうじゃないと神殿を作ることになりません。で、信者も他の信者と一緒に組み合わせなければならない。ですから私たちは自分だけで教会ではありません。教会はみんなでということで、その教会の土台を据えたその日に、つまりその岩とかをちょうど一緒にしたその日から神様は祝福しました。はい。でゼカリアはその罪を語る8月にその、予言を与えた。で7節からはゼカリア一章7節からは11月、また24日ですけど11月に主に与えられた御言葉ですから、その、 心を見ましょう。OK。ので、7節から、21節まで読みましょう。おさえさん、読んでもらえますか？お願いします。
はい。ダリウスの第2年の7月の月である第11の月の24日に、井戸の子、ペリシアの子、ヨネーサ・ペタリアに次のような主の言葉があった。すぐ私が見ると、なんと一人の人が赤い馬に乗っていた。その人は谷底にあるミルトスの木の間に立っていた。彼の後ろに赤やクリゲや白い馬がいた。私が、主よ、これらは何ですか？と尋ねると、私と話していたの使えた。これらが何か、あなたに示そう、と私に言った。ミルトスの木の間に立っていた人が答えていった。これらは地を雪に塗るために主が使わされたものだ。すると、これらはミルトスの木の間に立っている主の使いに答えていった。私たちは地を雪に塗りましたが、まさに全地は安らかで穏やかでした。主の使いは答えていった。万軍の主よ、いつまであなたはエルサレムとユダの町々に周りによほどこされないのですか。あなたが呪って70年になります。すると主は、私と話していた使いに、良い言葉、慰めの言葉で答えられた。私と話していた使いは私に言った。叫んで言え、万軍の主は手を寄せられる。私はエルサレムとシオンを妬むほど激しく愛した。しかし、安逸を貪っている諸国の民に対しては、大いに怒る。私が少ししか怒らないでいると、彼らは欲しいままに悪事を行った。それゆえ主はこうおせられる。私は哀れみを持ってエルサレムに帰る。そこに私の宮が建て直される。万軍の主の娘、明かりの輪はエルサレムの上に張られる。もう一度叫んで言え、万軍の主はこうおせられる。私の町々には再び良いものが散り乱れる。主は再びシオンを慰め、エルサレムを再び選ぶ。私が目を上げてみると、なんと4つの角があった。私が私と話していたの使いに、これらは何ですか？と尋ねると、彼は私に言った。これらはユダとイスラエルとエルサレムとを指した、散らした角だ。その時、主は4人の職人を私に見せてくださった。私がこの者たちは何をしに来たのですかと尋ねると、主はこうおせられた。これらはユダを散らして、誰にも頭をお試しさせなかった角だ。この者たちはこれらの角を恐れさせ、またユダの地を散らそうと角を求める国々の角を打ち滅ぼすためにやってきたのだ。
はい、それで、はい、11月目に神様はこの言葉を与えた。で、この時神様の長い計画についてもうちょっと詳しく説明しています。ではこの箇所はまあ分かりにくいでしょう私も全然分からないのは分からないですけど、一応、理解できる限りは話します。ここでは、預言者ゼカリアは、神様の、心の思いを、見ています。神様は、どれだけエルサレムの再建を、することを、望んでいるかをゼカリアは見ています。神様は、その民が再び建てられ、再び強くなることをもう非常に熱心に望んでいます。今もそうです。神様は今の教会が強くなることを熱心に求めています。 あまりにも熱心で、イエス様は、現れてきて、その、幻の中で、ゼカリアに現れました。で、ここで、8節から読みます。夜、私は見ると、なんと、一人の人が赤い馬に乗っていた。その人は、谷底にあるミルトスの木の間に立っていた。彼の後ろに赤や、栗毛や、白い、馬がいた。私が、主よ、これらは何ですか?と尋ねると、私と話していた御使いが、これらが何かあなたに示そうと私に言った。ミルトスの木の間に立っていた人が答えていた。これは地を生き巡るために主が使わされたものだ。はい。OK。ここで、その、主人公は、その、赤い馬に乗っている人。また、その隣に、ゼカリアと話している天使がいます。で、ゼカリアがいます。ので、役は、います。三つあります。でも、それから、馬が、語っている、馬か、その馬に乗っている人がいたかもしれないけど、体は答えます。で、最後に、ヤホウェが、語ります。から、いろんな人がいます。この場面で。馬に乗っているものは、馬に乗っている人は、ここで最初は人と言われていますけど、12節になると、主の使いは、答えていった。で、その人は、万軍の主よ、いつまであなたはエルサレムとユダの町々に憐れみを施さないのですか?あなたが呪って70年にあります。すると、主は、ヤホウェは私と話していた御使いに、良い言葉、慰めの言葉で答えられた。ということで、馬に乗っているものは、イエス様のように見えます。その人は、主の使い、ヤホウェの使いと言われている。で、もう一つの天使は、ただ、私と話していた天使と言われています。で、その馬に乗っているもの、イエス様だと思いますけど、そのイエス様が、ヤホウェに取りなしの祈りをすると、父は、私とに話しているそのただの天使に答えて、で、それを、そのメッセージを天使を通してゼカリアに与えたということです。から、このダイナミックを、考えてみましょう。神様は、普通の場合は、天使を通して、そのゼカリアに、預言者に掲示します。けど、この時は、イエス様は、本当に熱心に、エルサレムのことを求めていることを表すために、彼はもう自ら出てきて、その馬に乗っていて、イスラエルの取りなしをしているそうです。で、彼の祈りはすぐに答えられる。はい。最初は、このことは何かわかる?と、こういうことは何ですか?と、ゼカリアが聞くと、その天使は、じゃあ教えます。けど、でも、実際に答えたのは、その天使じゃなくて、馬に乗っている人、イエス様。彼は、今、優先に、語るもの。彼は、 もうせっかくだからイエス、ゼカリアに直接話します。はい、のでここで、まあ、イエス様は人としてこの世でその支配しているこの世を支配しているまあ、分野に完全に入っていることが見ます。今もそうです。イエス様はこの世の政治、この世の国々の関係取り扱いとか、このまあ、貿易とかそれについても強く関係しています。イエス様はその赤い馬に乗っているこの状況を支配している。だから今もそうです。まあ、大変な国々がある、いろいろな大変な行動がありますけど、その上にイエス様は全てを収めています。はい、で収めているだけではなくて、彼は非常にエルサレムとシオンのために、まあ、熱心に望んでいることがわかります。だからこの世の中でまあ、戦争になりそうな時がある、災いがある、災害、自然災害がある、政治的な争いがあるけど、その中でイエス様は全てをうまく御心に合わせている。で彼が何よりも望んでいることは教会のことです。神様の民が強められることです。ので私たちはもう恐れなくてもいい。私たちは神様がどこにいるかとか思わずに、ただ祈りの中でそれはまあ祈れますけど、でも神様は見ていないだろうとか気にしてないだろうと思うことはあってはならない。イエス様は神様の御心を完全に表しながらこのように祈ります。万軍の主よ、いつまであなたはエルサレムとユダの町々に憐れみを施さないのですか。あなたが呪って70年になります。神様の御心はその70年の、まあ、時期があるということ。70年は最初にバビロンによってその国がバビロンの支配のもとにつけられた時からクロス王の宣言まで70年がありました。でもその後、そういう70年のと別の70年があります。最後にゼレキヤ王の反抗によって、ネブカデネザルによって、神殿が崩壊された時から、今、その年、ダリオの2年までも、70年だそうです。ので、この時も70年がちょうど終わっているので、イエス様は取りなしをしている。だから神様の計画を認めながら祈ります。神様が約束したことは、じゃあ約束したから私は祈らなくてもいいわけではない。約束したものからこそ祈るべきです。まあ、私たちは、本当にあってはならないことを聞いてもダメと言われる。でも、与えられるべきものを求めれば、それは、不信仰ではない。それは、懐疑ではない。それは、正しいことです。ということで、聖書の中に神様が約束したものは祈れなければもらえません。神様が与えると言ったから私たちは祈ることができる。まあ、癒しもそうです。神様は あの、癒しの食べ物を与えると、あの、まあ、第一コリントとか、いろいろなところに書かれてますけど、だからこそ私たちは祈るべきです。あの、祈れなければ与えられないです。あ、全部そうです。救いもそうです。あの、神様に悔い改めて救いを求めなければ救われません。神様の知恵を求めなければもらえないでしょう。神様の、あの、祝福を求めなければそれは与えられないでしょう。神様の御心を知ること。あ、その知恵の御言葉とか、知恵の言葉とか、知識の言葉とか、その、まあ、特別な賜物を求めなければ、与えられないので、イエス様は完全に全てを支配していることを認めましょう。その次に、神様は何をしておられるかを私たちに啓示しようとしている。ただ私たちはどうすべきでしょう。イエスの御名によって祈る。つまりイエス様と共に取りなしをする。だから今こそ、あの、神様は、あの、国々を、支配していることを認めながら、どうなっているだろうということじゃなくて、神様の約束を探って、この中で神様はこうしているだろうと思って、それを祈るです。あの、だから、あの、国々が、あの、揺れられる、あの、間で、あの、神様は自分の、あの、御国を作り上げることだったら、じゃあ、今こそ、あの、この大変な時期に、あの、教会が作り上げられることを、あの、祈りましょう。神様は熱心にそう求めているから。はい。では、あの、その14節、あの、私と話していた御使いは私に言った。あの、叫んで言え。万軍の主はこうおせられる。私はエルサレムとシオンを妬むほど激しく愛した。しかし、安逸を貪っている諸国の民に対しては、大いに怒る。私は少ししか怒れないであろうっていると、あの、彼らは、あの、欲しいままに、あの、悪事を行ったということ。神様は、あの、その時代の、状況に語りました。その時は、まあ、ダリオの時代に戦争、主な戦争はなかった。あの、ペルジャ帝国は、まあ、強い時にこの世の人口の 4.5 割を支配していたそうです。あの、非常に、まあ、幅広い、帝国だった。ほぼ半分の世界の半分を支配していた。で、その時に、あの、戦争はなかった。まあ、彼らは安逸、安全に暮らしていた。ですけど、あの、でも、その中で、彼らはイスラエルに対して、あの、ひどいことをしようとしていた。まあ、エステル記について、それを読めます。あと、エズラ記とか、ネヘミヤ記に、イスラエルの敵は、あの、彼らの安心を乱用してイスラエルに妨げようとしていた。だから、イスラエルの散らされることは神様の御心だった。それは神様のしつけだったけど、でも、彼らは、その国々は神様が与える罰よりひどい罰をイスラエルに与えようとしていた。ので、その時、神様は、あの、非常に、あの、怒っていると言いました。では、あの、非常に怒っているというのは、まあ、例えばこの時代に、イスラエルは長い間、国から散らされている。ですけど、あの、世界の他の国々は、あの、イスラエルをあれほど、迫害しなくてよかったでしょう。 ということ。だから神様はその国々に対して非常に怒るようになりました。最初はちょっと怒っていたけど、一般の罪のことで神様は怒っているけど、でもユダヤ人に対しての、略奪とか迫害のために神様は非常に怒っている。はい、それで神様はイスラエルをじゃあこれから作り上げるように言っています。私たちはこの世の中でそのミルトスの木のことだと思います。低いところにある美しい木です。イエス様はその間にいます。赤い馬に乗っている。馬はゼカリア6章でも、黙示録6章にもその国々のことを言っています、語っています、表しています。この世の中の、四隅の力ということ。今はヨーロッパとかアメリカとかロシア、中国、そういうような力があるでしょう。またアラブのアラブの、国々は今でも4つのグループが分かれているでしょう。それでその争いの中で神様は全てを支配しています。でもイエス様はその馬に乗っている、乗っているから全てを支配しているわけです。だから私たちはイエス様は今自分の民のところにいます。彼らの経験していることを全部見ています。何一つもおかしいではありません。イエス様は全部知っています。許されているし、それを逆に善のために合わせようとしているので、私たちはその中でゼカリア書などによって神様の御心をつかんで、どうなっているかを神様に、祈るべきです。はい、ちょっとまた訳します。